ヘルスインフォ、健康情報。健康な街づくりへ、お手伝いください。健康づくりのお裾分け。問い合わせ申し込み先、健康増進課、健康増進担当。健康づくりを続けるコツは、仲間と共に。健康づくりは、継続して取り組むことが大切です。しかし、一人で続けることに難しさを感じている方も多いかもしれません。そこで、市では、地域で声を掛け合い、励まし合って健康づくりができるよう、その知識や取り組みを普及する人材を育成しています。二つの講座を紹介します。あなたの健康づくりのきっかけにしてみましょう。健康長寿の秘訣は社会参加にあり。最新の研究によれば、健康には栄養、身体活動、社会参加の3つが大切だと言われています。中でもボランティアなどの社会参加は、仲間や友人とのつながりや外出の機会が増え、認知症などの介護リスクが低下するなど、健康づくりにはとても効果的です。市などが要請・支援するボランティアへの参加は、人の役に立つだけでなく、仲間づくり・健康づくりにもつながる一石三鳥の健康法です。ここに、鶴ヶ島市健康づくりイメージ図が掲載されています。説明。栄養・身体活動・社会参加の三つが和でつながり、和の中央に学ぶと書かれています。また、和の下に上向き三角印があり、知る、検診など、検は健康の検と検査の検と書かれています。説明終わり。食生活改善推進員。食べることは一生続くこと。内野幸子さん、大田ヶ谷、89歳。私が食生活改善推進員として活動を始めたのは、今から45年ほど前のことです。そこから今までに培ってきた食に関する知識や知恵、仲間たちが今の私の元気の源となっています。学んだことを家族や孫と実践することはもちろん、ことあるごとに仲間へも伝えています。私たち推進員が食の学びを地域に伝え、みんなが健康で長生きできれば幸せな世界がぐっと広がりますね。ここに穏やかに微笑む内野さんの写真が掲載されています。食生活改善推進員とは、市が地域への食育の普及を目的に要請するボランティアで、修了者は食育の担い手として、個人や団体などで活躍中です。また、食生活改善推進員、以下推進員が集まり、昭和50年に設立された団体が、食生活改善推進員協議会、以下協議会、です。市民の食育の推進と健康増進に寄与することを目的に、現在62人の会員が活動しています。どんな活動をしていますか？協議会では、講座や料理教室などを通じ、子どもへは食べる楽しさを、大人へは生活習慣病や介護予防の食生活など、世代に応じた食育を地域へ普及する活動を行っています。また、地産地消や食品ロスなどを学ぶ研修会や視察なども行っています。食生活改善推進員養成講座。対象、市内在住の成人で推進員として活動したい方。定員12人。申し込み順。参加費、無料。ただし、料理教室などの食材料費は自己負担。 その他、4回以上の出席者には修了証を交付。修了者は推進員として活動できるほか、協議会にも加入できます。申し込み、8月1日木曜から健康増進課へ。食生活改善推進員養成講座日程。詳細はお申し込み後、改めてお知らせします。表があります。講座内容、日程、会場の順にお伝えします。1、講座内容、国や市の健康づくりと食育について。日程、8月20日火曜10時から12時。会場、市役所5階会議室。2、食生活改善推進員の活動、1か2のどちらかを選択。1、米粉料理、食材料費500円。9月26日木曜、10時から13時、保健センター。2、シニアカフェ、食材料費100円。11月15日金曜午後、西市民センター、東市民センター、大橋市民センター。3. 食事バランス、講師、女子栄養大学教授。10月31日木曜午前、市役所1階会議室。4. フレイル予防講演会、講師、大学教授。12月、日付未定、女性センター。5、地域での食育、講師、女子栄養大学教授。2月、日付未定、市役所5階会議室。表終わり。元気なまちづくりリーダー。学びを活かして仲間と共に生き生きライフ。末成孝子さん、ゴミガヤ、74歳。健康づくりのため、仲間と集い、毎朝ラジオ体操をしています。体操後にはみんなでウォーキングし、途中で市民センターで健康チェックとコバトン健康マイレージ、歩数計を使った県の健康増進事業の歩数送信、そして血管若返り体操をします。講座に参加し、講義や実技指導を受けたことで、より効果的に健康づくりに取り組めるようになりました。学んだことを仲間に伝え、元気の輪が広がる。とても嬉しいことです。ここに末成さんの笑顔の写真が掲載されています。元気なまちづくりリーダーとは、ウォーキングを中心とした健康づくりの普及を目的に市が養成するボランティアです。普段の地域活動の中にウォーキングなど健康づくりのエッセンスを取り入れて活動しています。現在32人がサロンやサークル、ラジオ体操会などで活躍中です。ここにラバーバンドの写真があります。緑のラバーバンドが目印とキャプションが添えられています。元気なまちづくりリーダー養成講座。講座では健康づくりのリーダーとして活動できるよう、ウォーキングをはじめ血管若返り体操や健康遊具の使い方などを体験学習します。対象、市内在住の成人で地域活動などに取り組んでいる方、またはこれから取り組みたい方。講師、金子義則さん、女子栄養大学実践運動方法学研究室教授、大竹由香さん、同非常勤講師。定員20人、申し込み順。参加費無料。12月7日のランチ会のみ、昼食代600円程度自己負担。その他、4回以上の出席者には修了証を交付。申し込み、 8月5日月曜から健康増進課へ。元気なまちづくりリーダー養成講座日程。表になっています。日程、会場、内容をお伝えします。1、日程、10月4日金曜、会場、市役所5階会議室。2、10月18日金曜、富士見市民センター。3、11月8日金曜、女子栄養大学。4、11月14日木曜、女子栄養大学。5、11月28日木曜、女子栄養大学。以上の内容は、丸1、正しいウォーキング。丸2、健康コーナー、血圧計、体組成計の使い方。丸3、血管若返り体操。丸4、健康遊具の使い方。丸5、フレイル予防の基礎知識など。6、12月7日土曜、女子栄養大学。内容、スポーツ教室体験とランチ会。時間はいずれも13時30分から15時30分。ただし、12月7日のみ10時30分から14時30分。今日終わり。歯と健康。日本人が歯を失う原因のほとんどが歯周病と虫歯です。年代別では30歳代までは虫歯、40歳代以降は歯周病によって歯を失う割合が高くなっています。最近では生活習慣病として位置づけられ、食習慣や歯磨き習慣の乱れ、喫煙習慣がリスクを高めることが分かっています。日頃のセルフケアと定期的な歯科検診、専門家によるケアで口の健康を維持して、生涯自分の歯で美味しく食べられる豊かな生活を目指しましょう。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。今日から始める健康習慣。健康は健康の健と口。セルフケア。1、毎日しっかり歯磨きをしましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスと歯間ブラシを一緒に使い、歯と歯の間もきれいにしましょう。2、毎日自分の口の中の様子をチェックしましょう。歯磨き後に磨き残しがないか、歯茎が赤く腫れていないか、鏡でチェックする習慣をつけましょう。3、バランスよく規則正しい食事を心がけましょう。間食や糖分を含んだ飲み物をだらだら摂ることは、歯垢、プラークを作りやすくします。4、禁煙しましょう。喫煙は歯周病の発症、進行を早めます。プロケア。かかりつけ歯科医で定期的な検診を受けましょう。口腔の健康状態のチェック。歯磨きでは取り除けない歯垢や歯石除去などの専門的なケア、セルフケアのアドバイスを受けることができます。市の歯周病検診は30歳から75歳が対象です。詳細は市ホームページへ。市ホームページはこちらと書かれた QR コードがあります。健康講座、歯と健康。あなたのお口は大丈夫？体の健康はお口から。日時、8月29日木曜、10時から11時30分。場所、市役所5階。講師、増野光彦さん。増野歯科医院院長。定員50人。申し込み順。申し込み問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。最近、 芸能人が舌がんになり、テレビなどで大きく取り上げられました。その後、口内炎や口の中の荒れなどが気になり、歯科医院を受診される方が増えています。毎年6月に実施する歯と口の健康フェアで、成人歯科検診、口腔がん検診を行っていますが、地域の皆さんの口の中の健康に対する関心が高いのがよくわかります。今回の講演では、さらに一歩進んで、歯や口の中の健康が全身の健康と密接な関係があることをご説明したいと思います。誰でもすぐに始められる健康法です。多くの方のご参加をお待ちしています。ここに、増野歯科医院院長、増野光彦さんの顔写真が掲載されています。歯科在宅医療訪問診療相談拠点開設。内科などの身体の病気の場合、通院が難しくなると訪問診療があることは知られていますが、歯科分野でも訪問診療があることをご存知ですか？坂戸鶴ヶ島歯科医師会では、在宅訪問歯科診療を行っており、入れ歯が合わない、歯が痛いなどの症状も自宅で治療ができる場合があります。在宅、あるいは介護施設内で訪問歯科診療を希望される方はご相談ください。問い合わせ先、坂戸鶴ヶ島地区在宅歯科医療支援窓口、月曜から金曜日、9時から16時。電話、090-3096-8020。ファックス、270-4383。食、健康応援団175。水分補給だけではない、バランスの良い食事で熱中症予防。熱中症予防には、こまめな水分補給が不可欠です。人間の体の約 60% 以上は水でできており、毎日 1.5 リットルの水を飲むことが推奨されています。しかし、ただ水分補給をしているだけでは不十分です。暑い日が続くと、動きたくない、睡眠不足、だるい、食欲不振となり、そこから食事量の減少、栄養の偏り、水分不足などの悪循環に陥ることもあります。日頃から体調管理をすることで、熱中症にかかりにくい体づくりをすることが大切です。トマトやナス、キュウリなどの夏野菜は、彩りが豊かな上に水分やビタミンも多く含まれ、食欲増進や熱中症予防にも一役買います。また、そうめんには付け合わせに蒸し鶏、みょうが、わかめなどを添えて食感を楽しみましょう。ところで、飲む点滴と言われる甘酒。俳句の季語は夏とご存知でしたか？古くから夏の滋養競争として、老若男女を問わず飲まれていました。先人たちの知恵に倣い、日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。水分補給だけでなく、一日三食、バランスの良い食事をとり、丈夫な体を作りましょう。女子栄養大学栄養クリニック、管理栄養士、五井淵香奈。